SF ラジオ。皆さんこんにちは、 SF です。
皆さんこんにちは、猫屋と申します。
いやー、もう今日は7月の29日の日曜日、もう7月も終わりです。
ただ暑い。
暑いですね。
暑いんだ。
なんかいつもこう待ち合わせの時こう、あ、こんにちはみたいな感じで会うんですけど、今日はいよいよ無言でしたね、
うん、
お互い。
そうですね。なんでこんな日に外出しなきゃいけないんだろ
う。そうですね。もうなんか待ち合わせ場所が割と本屋っていうことで結構涼しいところなんですけど、出たくなかったですもんね。
そうだね。
移動かと思って、うん、いやー、そのくらい今日は暑いです。
そうだね。もうその中を押してこう集まって収録しているわけですから、
はい、
なんとかね、聞いてもらえればいいかなと。
そうですね、
はい、思うわけですが、
でもちらほら聞くんですよ。なんか直接お会いした人とかに聞きましたよみたいな感じで、ラジオを聞きましたよって言ってくれる人がいて、なんか面白かったですとかっていう感じで言ってくれるんですけど、どこで知ったのかもそもそも謎なんでね。僕のブログ知らない人も結構いたりするんですけどね。
そうですか。それをね、伝えてくれるというか、書き込んでくれたりすればいいのに、
ね、
なかなかね、そこまで至らないという。
やっぱこう、サイレントリスナーっていう感じですかね。
あるかもしれないですね。
うん、僕も結構そうですからね、実際のラジオに対しては聞いて楽しんじゃうだけっていう感じもあるんで、
確かにそうだね、
気持ちはまあわからなくもないっていうところがあるんですけど、何分ね、誰もいないのでね、これ聞いてますよっていうアクションを仕掛けてくる人。
そうなんです。まだ一通もね、まあメールはね、
メールはね、
今回もいろいろとご紹介できるのあるんですけども、ね、書き込みとかはね、まだ一回もない
です。そうなんですよね、迷惑書き込みぐらいですよね。
うん、そうだね。
あれまだあるんですか？
去年の夏だからね、あれ一年。
いやー、
来てないね。
そうか、うん、ぜひね、感想とか、苦情でも何でもいいので、ほんと、なんか書き込んでくださると嬉しいんですけどね。
僕ら頑張ってますよ、意外とね。
はい。はい、本当です、この暑い中、頑張ってます。はい、
さてさてですね、はい、前回の収録から実はかなり時間が空きまして。
そうですね。
1ヶ月半ぐらい空いた
ね。結構、間ありました。うん、
さあ、そんな1ヶ月間、SF さん、どんな感じでしたか？
ですね、まあ、あんま、6月の頃のことってのはあんま覚えてないんですけど、はい、7月は結構アクティブでして、
はい、
まあ、まあ、こんなラジオやってるぐらいなんで、ラジオ好きなんですが、この夏、ちょっとまた僕がよく、ひいきで聞いてる TBS ラジオがイベントをいろいろやってまして、
なるほど。
そのイベントを2つほど行ってきたっていうのがありますね。
2つも
?2 つもです。なんか、一つは、TBS、テレビも一緒なのかな？なんか全体で赤坂サカスでなんかこうイベントをやってるやつがありまして、なんかフジテレビがお台場でなんかやってたりとかするじゃないですか、はい、夏休み。それのなんか TBS 版みたいな感じで、サカス広場でいろいろなんか出し物とか催し物やってるんですけど、その一環で、ラジオ番組を公開生放送するっていうのがあったんですよ。
なるほど。
はい。で、それが、ちょうど僕が、前キラキラっていう番組が好きってよく言ってたと思うんですけど、それが3月に終わっちゃって、今、玉結びっていう番組がやってて、それの公開生放送がやるぞっていうのが、1週間、月火水木金ですね、の昼間1時から3時半までの2時間、全部、ぶっ通しでその公開生放送やるっていう。結構一部だけやるっていうのはあったんですけど、ぶっ通しっていうのは今回初めてだったんで、
あ、
これはまた行ってみたいなと。で、そして僕はビビる大木さんが好きなので、
はい、
引き続き月曜日出てる、ということもあって、月曜日行こうと思って、会社を休んで。
会社休んで
休みまして、行ってきました。はい、いやー、暑かった。
それは野外なんですか？
野外なんですよ。ブース、なんだ、ラジオブース自体は、なんかプレハブ小屋みたいなのを作られてて、
はい、
クーラーもなんか機材が壊れるといけないからってこともあって、
そうでしょうね、
涼しいとか、まあそれでも暑いんでしょうけどね。
はい、
で、まあ客席は前なんか公開放送とかで行った時は椅子があったりとかもしたんですけど、
うん、
今回はもう完全立ち見で、しかも狭いと。で、さらに日向ったという、なかなかな環境下で。まあ、月曜日は比較的曇ってたのでね、まだ良かったんですけど、もう、実は、今日が29日ですけど、 今週の月曜日だったので、もう なんだ、梅雨が明けた直後ぐらいだったんですね。
そういうことですね。
だからもう暑くて暑くて、いやー、しかも足がプルプルしちゃって、ずっと立ちっぱなしなんですよ。その3時間ぐらい、その開始前にも並び出すんで、
はい、
やっぱりこういいところで見たいなと思うと早めに行って、ずっと待ってて、でトイレにも行けないし、
それは何なんですかね。もうあんまり長いすんなってことなんです
か
ね。
あ、はい、もうちょ、そう、なんか主催者側の方はあんまり無理せず、こう入れ替わり立ち替わりでこう見てく、聞いてくださいっていう感じを狙ってたんだと思うんですけど、
なるほど。
まあでもやっぱりね、わざわざ来てるぐらいだから、
そりゃね、
ずっと見たいじゃないですか。
そうですよね。人によっては会社休んできてるって言った
ら、そうです
よ、そうですよね。
なのでね、なんかこう、やっぱりこう意地になっちゃって、しかも、なんか運よく最前列とかになっちゃったんで、
はい。
もうこれはちょっと動くわけにはいかないだろうと。もうずっとこう、大木さんと、あと、メインのパーソナリティの赤江珠緒さんっていう、朝、テレビでニュースやってる人なんですけど、
はい。はい、
こう、じっと見てましたよ。1時間半ぐらい。ずっと足が棒になるぐらいに立って、さすがにこうなんだろうな、全部のイベントが終わった後、こうああよかったって思ったんですけど、
はい、
こう帰り道になんかどっかぶらつこうかなと思ってたんですけど、まだ4時とかぐらいだったんで、
はい、
もう何もできないっていうぐらい疲れちゃって、
なるほど、
もうおとなしく電車で、なんだろう、なんなら会社の定時になる前にはもう家に帰ってたみたいな、そんな感じで。なんか全然こう、まあもちろんいいリフレッシュにはなったんですけど、
はい、
なんですかね、休むという観点では全然むしろ過酷ない、
うん、
ラジオイベントだったなっていう感じで。で、僕はもうさすがにその月火水木金全部休むわけにもいかなかったんで、月曜しか休んでないんですけど、はい、どうもラジオ録音したのを聞いてみたら、はい、解禁の人とかもいたらしいんでね、
あ、
やっぱりラジオ愛の強い人、かつ比較的なんだろう、そういう時間出やすい、出ることができる人っていうのは、うね、やっぱこう見に行くんだなと思って。
社会不適合者がいるわけです
ね。いろいろあるじゃないですか。なんか外回りの人とか、あ、それダメですね。
ダメですね。
外回り
で全くやっぱダメですね。
まあだからね、なんか、
でも大学生あたりはもう夏休みでしょうからね。あ、大学生は違うか。
あ、でもそろそろ。
中高生はもう、
うん、そうですね。なんかもうそういう観点なくなっちゃったから、全然ね、
うん、
感覚としてなくて、あ、休みなんだって思ったりするんですけど、なんか、ね、意外、もっと僕、社会人になるとき、もっとこう、クソ、もう休みなのか、羨ましい。もっと我々も休みにならないのかとかって思ったりするのかなと思ったら、
はい、
意外と冷静に受け止めて、あ、来週も仕事みたいな。っていうかむしろその、他の学生さんが見えなくなるみたいな感じで、意外とそういうのはなんか素直に適応していくもんなんだなと、我ながらびっくりした記憶がありますね。
確かにそうかもしれないですね。
うん。
今休みは欲しいですけど。
欲しいけど、まあ、それが普通みたいな感じなのが意外と、すんなり受け止められるんだなって思いましたね。
これはいい歯車ですね、これはね。社会の歯車としてね。
シャチックってやつですね。うん、で、まあそれが一つ目のイベントで、
はい。
で、もう一個が、まあそっちの方が先だったんですが、
はい。
金曜日の夜から始まるイベントってやつで、
はい。
別の土曜日にやってるラジオの番組のイベントだったんですけど、その番組って、コーナーの一つになんか DJ を呼んで、なんか20分くらいずっと DJ プレイをしてもらう曲をこうずっと流しっぱなしにするっていうコーナーがあって、
はいはい、
しかもそれが全部 J-POP なんですね。なんか結構 DJ っていろんな国の曲だったりとか、なんかトランスだったりとかいろいろあったりするんですけど、全部こう、まあ、聞き馴染みのない曲であっても、確実に歌詞が日本語っていうやつだったりして、
うん、
結構、聞きやすい DJ っていうんですかね。そういうものなんですけど、はい、それのイベントみたいなのが、クラブであって。
クラブで？
クラブです。
クラブで？
はい。
ああ。
で、まあ、こんな機会でもないとクラブなんて行かないだろうしと思って。
そうね。
同じ、そのラジオ聞いている会社の上司の人と一緒に行ってみませんかって、行ったんですよ。
行ったんですか、クラブに。
はい。
はい。
しかも、代官山です。
おー、もうそれだけでなんか足がすくんじゃう感じがするね。
もう代官山に降り立つこと自体そうそうないって、
うん、ねえ、もう代官山なんかどこの山だよってぐらいですよ。本当に僕らの意識としてはね。
本当なんだろう、駅出てこうちょっと歩くともうシャレをつなぐ津波っていうんですかね。
そうね。
ちっちゃいお店がこういろいろ入ってて、すごいとこ来てしまったなみたいな感じで、でまあ夜の11時開場で朝の6時終了っていう、
なるほど、
もう完全オールナイトイベントで、まあもちろんそんなものも行ったこともないんで、
はい、
もうすっごい浮いたらどうしようとか思ってたんですけど、はい、まあ幸いそのラジオイベントだっていうことで、うん、同じようにこうあんまりこう何そういうクラブとかに慣れ親しんでない人、
なるほどね、
もちろんそのラジオイベントも兼ねてるので、そのパーソナリティの人とかも来てなんかそういう話も聞けるんで、
うん、
それを見たいっていう人もいるんで、結構その客層的には比較的あのクラブしてるというよりは、はい、もうちょっと一般的なのかなっていうのもあったので、そんなに僕ら一人なんか浮いてるっていう感じでもなかったっていうのはちょっと救いだったんですけど、
なるほど、
なかなかどういう空間なのかっていうのも知らなかったんで結構衝撃でしたね。
どうでした、なんかそのイベントの内容っていうか、
はい、
そのラジオのイベントですってことを聞くと別にクラブではなくて、
はい、
新宿のロフトプラスワン的なところでもいいんじゃないかって気がしますけども、
あの
クラブならではの、
あ、ならではのこともありました。もちろんそのトーク的なのもあるんですけど、
はい、
あのですね、今回の売りが、アイドルグループのライブっていうのが、
うん、
何個かこう 何グループかを呼んでて、
はい、
それをやりますとゲストに呼んでますっていうのがありまして、
はい、
だからそのまあラジオイベントでありながらそういうこれからどんどん人気が出てくだろう、
うん、
アイドルの人たちのライブも見れるっていうことで、そのラジオ以外の客層もあって、その、だから、アイドルファンたちですよね。はい、だから、そのライブとかをやるってなると、やっぱりその、なんだろうな、バコンでやりたいっていうこともあって、
うん、
そういう、クラブでそういうイベントっていうのも行われてるらしいんですね、アイドルイベントとかも。なんかそういうのもあって、結構そこが良かったみたいですね。で、初めてその、DJ とかも生で見たんですけど、
はい、
すんごいうるさいんですよ。
ああ、まあ、うん、
音量が、はい、もうなんかやっぱいい機械も使ってることもさることながら、もう、はい、こう心臓とかにこうドンドンドンってくらい来るぐらい、なんですかね、こうリズムとかがすごい振動でやってくるぐらいの音量って、うん、もう耳がなんかおかしくなっちゃって、
はい、
なんかその DJ プレイの後になんか。パーソナリティの人がお疲れ様でしたとか言ってこう話があったりとかすると、なんか声の聞こえ方がなんか普段と違うみたいな感じになって、耳がうまく適応できないような、なんかすごいところに来てしまったっていうぐらい、やっぱりすごい音量でした。その代官山のクラブって、まあもちろん入り口があったんですけど、どんどん下っていくんですよ、階段で。だからやっぱりこう近隣に迷惑がかからないようにってことなんだと思うんですけど、
地下
にその構造があって、メインフロアっていうのは結構でかいところなんですけど、うん、もうそこまでもう地下2階とか3階ぐらいで、さらに下にもう1個なんかフロアがあってみたいな感じで、なんかさながらなんかダンジョンみたいな感じで、
そうだね、
しかも暗いんですね。でやっぱりこうムードとかの問題なのかわかんないですけど、全面黒張りみたいな感じの、うん、内装で電気もそんなについてなくて、うん、結構足元気にしないと危ないぐらいのようなところで、
はい、
なあすごいところだなって、まずその空間に驚いたっていうのがありましたね。
なるほど、ならではだね、うん、本当ね。
なんかこうドリンクも一杯必ず頼むみたいな感じになってて、なんか僕らは割とこうずっと立って見てる感じかなと思ったんですけど、ちょっとこうイベント中もその二つフロアがあって、メインフロアとサブフロアみたいなのがあって、自由に聞きができるんですよ、はい、同時進行でそれぞれなんか DJ プレイだったりアイドルライブだったりっていうのが行われているので、それぞれ見たいのを自由に途中で吐けてもいいんでみたいな感じになってるので、
うん、
ちょっとこう移動してみたりすると、 なんか階段でみんな死んだように寝てる人とかがいたりとか。
まあ、オールナイトだとね。
椅子が何分ほとんどなくて。
うん。
で、なんか、聞いた話だと、ね、700人ぐらい近く、その、人が入ったらしいので。
そんなにも。
もうぎゅうぎゅう詰めな感じもあったんですよ。だからあんまり休めないから階段とかでこう、みんなで吸ってたりとか。
そうね。
で、こうみんななんかお酒を飲んでわーって言ってて、もうオールナイトイベントだから20歳以上じゃないと入れないと。
はい。
なんか免許証みたいな、そういう ID 証がないと入れないみたいなやつなので、みんなこういい年した大人なんですけど、なんか思い思いになんか楽しんでる感じが見て、あ、こういうのがクラブなんだなと。
ちょっと
結構衝撃を受けました。まあもちろん普段のクラブはもっと人も少ないからもうちょっとゆったりとした感じなのかなとは思ったんですけどね。
うん、
すごい面白かったですよ。
なるほど。
で、まああとはそのアイドルのファンが激アツで、
はい、
その、うん、なんかファン、アイドルのお目当ての人のアイドルのライブですってなると急にその人たちがこう今まで端の方にいた人たちが、ちょっとすいませんとか言って、こう、ま、真ん中にこう、集まってくるんですよ。で、こう、始まると、もうすごい、なんですかね、おたげっていうんですかね、よくわかんないですけど、はい、すごい声援をこう、もうすごい、身を乗り出して、その、ステージの方にこう、前にこう、前の目になって、うおーとかって手出したりとかやってたりとかして、すさまじかったです。本当に。
なかなか、すごいですね。
うん。アイドル、まあ、知ってるアイドルの人もいたし、知らない人もいたんですけど、
うん、
もう本当若い人からね、まあまあな年の人もいますけど、こんな夜中にこうやってやってるんだなっていうのも結構衝撃でしたし、そのなんかラジオ目的だったはずなんだけど、そういうのも見れて、なかなか衝撃的な一夜でしたね。
へー、まあそれがこう、毎夜毎夜ね、行われてるわけですからね。
そうですね。本当ですよね。
すごいね、そう考えるとね。
うん。
我々が知らない世界っていっぱいあるね。
本当なんかちょっとだけ足を突っ込んだぐらいですけど、なかなかディープな世界だなと思いましたね。
うん、
そういう意味ではなんかそういう機会を作ってくれたラジオ番組には感謝だなと思うんですけど、なかなかだからといってこう、足しげく通うかと言われると、やっぱりちょっと二の足踏んじゃうとこあるのかもなみたいな。
そうだね、うん。多分全く違う顔だろうね。
そうですね。うん、本当そう思います。
ラジオイベントっていうのから外れて、うん、クラブに行くっていうのは多分
そうですね。アゲアゲな女性とかもいるんでしょうしね。今回のやっぱり男性が比較的多かったんですよ。そういうアイドルのやつもあって、
うん、
だから比較的居心地も良かったんですけど。
なるほど。
まあね、普通のこうキラキラしたギラギラしたって感じなんですかね。そういうイベントっていうのはもう。すごい女性だったりとか、あと、イカツイイグザイルみたいな人とかがいるんだろうなって勝手なイメージがあって。だから、まあ、渋谷とかの、本当クラウとかなかなか行けないんじゃないかなと思うんですけどね。
そうだね、渋谷まだ特殊だろうね。
うん。いつか行ってみたいような気はするんですけど、まあ、ね。
なかなかね。
なかなかないだろうなっていう。そんな、まあ、1ヶ月半。でしたね。
なるほど。
うん。猫屋さんどうでした？
私もですね、その、ちょっとギラギラっていうところと、被ってくるところがあるんですけども、
はい。
先月の末ぐらいにですね、高校生の頃の同窓会っていうほど大きくないんだけども、
はい。
高校のその同級生に、商社マンがいて、
おぉ。
で、そいつが今、ジャカルタに、駐在してるんだけども、
はあ、すごい。
それがなんかよくわかんないんですけど、その駐在して何年間か経つと、1週間だかなんかそこらぐらい、その帰国して、遊ばせてくれるっていうのを全部会社持ちやってくれるっていうことがあるらしいんだね。
はい。
で、それで今帰国してるんで、集まろうぜっていうそのちっちゃい感じの同窓会がありまして、
はいはい
はい、で、初めてその、まあもちろんそいつとはもうずっと仲良かったんで、
はい、
知ってたんだけども、そういう、会うともちろん高校生の頃戻っちゃうわけ
だから、うん、そうですね。
別にその会社で何やってるとかいう話はしないことないんだけども、大抵昔話にこう花が咲くと。
まあそうですよね。
いうことがあるんですが、うん、ああ、やっぱり商社マンってすげえんだなって思ったんだよね。その、なんだろう、トークレベルっていうか、
はあ、
金遣いというか、
ほう。
その、スケールのデカさっていうところはね。
ええー、あ、そうなんだ。
うん。新宿で飲んでたんだけど、
はい、
僕その日ちょっと用事があって、後から合流したんだけど、
はい、
一次会は本当になんかよくわかんない雑居ビルの片隅で、なんかよくある客引きに引っかかっていくところだったんだけど、
はいはい、
まあ、それも、うん、わざわざ 決めるのはめんどくさいから、どこでもいいから行こうぜって、そいつが言ったらしくて、その勝者のがね。
かっこいい。
言ったらしくて、で、もう、ひどいっていうのは分かってるんだけども、それも含めても楽しんじゃうぞっていうぐらいな感じで。
はぁ、
い。で、結局8人ぐらい集まったんだけど、全部、その勝者の持ちで。
え？
全部、ゴールドカードバンバンバンバン。ゴールドカードって言っても別にね、ヨドバシカメじゃありませんけど、全部クレジットカードで、ね、安い安いってね、もう、すごいもんですよ。
すごいなぁ。
で、それで、まぁ、1次会はもう本当にもう、ここも店しょうがねえから、出ようみたいな話して、
はい。
で、2次会に行くときにも、また客引きにわざと捕まり。
へぇー。
あれも、だからなんでかっていうと、客引きが、その、客を捕まえて、で、先に1000円いただきますと。
あ、はい、あり
ますね。店に戻ったら1000円またお返しますっていうのが、本当はあれ、客引きになっちゃうから、店と店は繋がってないっていう手なんだよね。
はい。
うん。で、それで、その、わざわざ捕まってあげることで、その、客引きの人にもお金を回してあげたいっていう、その商社マンの心意気なんだよ、これがやっぱ。で、それでその、女の子だったんだけど、
え？女の子？
あ、いや、その、
客引きの人が。
客引きは女の子で、で、その女の子も、すぐそこですんで、みたいな。で、飲み放題で、なんか1000円でどうのこのですって言うから、2000円払うから君も一緒に来いよっつって、
え？
客引きまで連れていくというね、ぐいぐい感。
すごい。
うん。すごい、さすが、もう口が達者というかね、それぐらいのその、アグレッシブさがないと、ダメなんだな。
その方は、その高校時代から結構アグレッシブな性格ではあったんですか？
あった。
あ、そうなんだ。じゃあ一応その、なんだろう、
素養はあった
んだよね。素養はあったってことなのか、う
ん。ただやっぱり、商社マンの中でも、もうみんなそんな感じだって言ってたから、
へぇ
ー。やっぱりすげえんだな、こいつらって思ったりですね。あと、その、ジャカルタに今滞在してるっていう話をしましたけども、うん、あそこってあのね、イスラム教なんですよ。
ああ、そうなんですね。
大抵の人かな、よくわかんないんですけど、
はい。
で、それでもう結婚もしていて、日本人の人と。
はい。
で、子供も二人いるんだけども、
はい。
あの、イスラム、まあ、というかその、ジャカルタの現地の人の愛人がいると。
え、それは、まあもちろん日本の本当の奥さんは知らない、ね。
知らない。
ね。
全部切り分けて、家ではもう本気で奥さんを愛する、子供を愛するんだけども。
え、その奥さんはジャカルタに行ってるんですか、一緒に。
行ってると思う。
行ってるのに
行ってる行ってる。
ほぉ。
ジャカルタじゃなかったのかな、ちょっと違う場所かもしれないんだけど。
あ、はい。
うん。もうほんと転々とするからね、商社もってね。
あ、そっか。
そうそう。で、出張中のその現地妻的な位置づけもしんないんだけど。
へぇー。
相手がだから、ちょ確認したんだよね。あ、ほんとか、つって愛人いるんだ、みたいな話して。
はい。
で、ジャカルタってあれでしょ、その、イスラム教圏でしょって言って、はい、相手もイスラム教じゃないのって話したらそうだって言うんだよね。
へぇ、
向こうの人は、その、男性は一夫多妻制、まあ最近集まらないらしいんだけど、
はい、
男性はだからいいわけだよ。
はいはい、
何人かついてても。でも女性ってまあすごいその、この人に体を上げるまでは絶対にこう守りますみたいな、そういう手相があるから、うん、っていうところをぶち切ってるって言うんだよね。その勝者が。戒律すらね、乗り越えちゃった。
すごいですね。
すごいと思った、さすがに。イスラム相手でそんなことできないなと思って。
そうですよね、向こうのその戒律ってむしろすごい厳しいぐらいなやつですよね。
そうだよ、ジハード起こされるよ、そりゃ。
うわぁ、ちょっとなんか国際問題とかにならないですかね。大丈夫ですかね。
ちょっとね、ヒヤッとしたんだけど。うん、いや、さすがスケールが違うなと思って。
へ
ぇ、本当、関わる人間はみんな幸せにしたみたいな話をするわけですよ。
はぁ、行ってみたいですね、うん、そんなこと。
もうほんとね、合コンの、やり方とかでもね、もうみんなも金払ったもんね、その男が、こう、わーっと教えてくれて。すごいすごい。
マジですか。
話を聞いたら金払わなきゃいかないわ、みんな払ったりして。
へぇ、
いや、ほんとスケールが違いました、その勝者マン。
みんな勝者の人ってそういう感じなんですかね。
僕らなんか、あれだよ、ほんとそのさ、七夕のね、飾り付けにさ、短冊だっけ、
はいはいはい、
あれにこう、子供がね、なんか字が上手くなりたいです、みたいなところを書いてるところにこう、僕が知り合って言ってね、セフレが欲しいですとか書いたりするぐらいですよ、僕。
それぐらいちっちゃい。なかなかの反抗ですけどね。
そんだけちっちゃい人間の中でね、相手は、イスラームの人に対して愛人を作っちゃうっていうことで、
ね、
すごい、この格差を感じた。
いやー、すごい。
初めて勝ち組ってものね、実感した僕は、あ、いるんだなと思った。
あー、いや、でも、ね、あんま僕も勝者の知り合いっていないんで、なんかそういう、なんか昔そういう羽振りのいい人がいたもんだっていうのはよく聞いてましたけど、まさかこの時代にも相変わらずそういう感じなんだとは思ってもいなかったですね。
いや、本当にすごい。金遣いっていう点では本当にすごい。
すごい。まあ儲かるのかな。
儲けてるし、多分ね、長生きはできないと思うね。
ああ、うん、体を張った、そう。仕事なんですね。
うん。やっぱり商社マンってすごいわと思いました。
へー、すごい。
で、ちなみにその、なんだろう、その場所でもね、同窓会の時にも Facebook 経由でやってたらしいんだよね。はい。その仲間を集めるの
は。はいはい。
で、僕も Facebook のアカウント取りまして、はい。あれも意外とやっぱり面白いというか、
まあ、うん、使い方次第で面白くもなる、
ね。あれはね、多分ね、リア充じゃないとね、つまんない。
あ、まあ、そうじゃないですか、うん。だって僕、一応やってますけど、まあ、まあ、もちろん、あんまり、こう、記事を載せるようなこともない。で、知り合いを見ると、まあ、大体結婚してる人とかが幸せな写真やらないやらをあげるっていう傾向が高いですね。
あれムカつくよね。お前、見たくねえよって思うんだけどさ。
なんか、その人自体が、楽しんでる様子は僕は結構見てもいいなと思うんですけど、うん、なんかその人に付随する家族とかはあまり僕興味ないので、
そうなんだよね、
子供とかね、なんか、うん、別にいいんだけどなとか思っちゃうんですよね、うん、
そう、そんなこと今更ながらちょっとね、 Facebook みたいなのも作ったんですが、検索しても出ません。
あ、なんでですか？
ん、あの、検索できないようにしたから。
じゃあ猫屋さんの素性を知っている方がこう繋がろうと思っても繋がれないって、
ね、繋がりません。今繋がってないってことは繋がりたくないって思ってる。
あ、なるほど、そういうメッセージ、ね。
そういうことですね。
ああ、なるほど。はい。わかりました。
はい。まあ、そんな1ヶ月半でございました。
はい。じゃあお互いまあなんやかんやで結構なんか衝撃を受けるようなことがあったっていうことなんですね。
そうだね。
いやー、これからまた夏ですからね、いろいろあるんでしょうけれども。
はい。
うん。さて。
はい。
まあ、今後のところずっとメールを募集してまして。
そうですね。
それで、まあ、今回は、海の思い出でしたっけ、ね、
そうですね。今回のメールテーマは、海の思い出ということで募集したわけですけども、はい、また今回もたくさんメールをね、頂戴しまして、
はい、ありがとうございます。
3本目でね、一つ一つご紹介していきたいと思うんですけども、
はい、
先にちょっと1個ずつぐらいですね、ご紹介したいと思うんですけども、
はい。
じゃあ先に、じゃあ SF さんの方からお願いしてほしいですか。
はい、じゃあこちらに届いた1通目を、読みましょう。ラジオネーム、夏男さん。SF さん、猫屋さん、こんにちは。
こんにちは。
私はサーファーなので、夏に限らず波を追っているのですが、やはり夏の海は気持ちいいですね。暑い日差しを浴びながらの心地よい水温は格別です、うん、波はもちろん危険を伴いますが、それに打ち勝ってうまく乗れた時、本当に楽しいです。以前ハワイの海で相当高い波に乗れた時の感動たるや凄まじいものでした。またあの感動を味わいたいなと。ありがとうございます。
なるほど、サーファーなんですね。
わー、すごいですね。僕本当絶対やらないスポーツなんで、
サーフィンはやったことないですね。多分やることないでしょうね、正直。
本当、うん、なんかまあ本当リア充の極みなスポーツな気がしますけどね。
そうですね。ちょっとあのコミュニティなかなか入れないよね。
うん、どういう感じなんでしょうね。あの海のサーファーショップみたいなところにたむろする人たちっていう、うん、どういう人たちだったろうと思うんですけど、
多分絶対入れない。なんだろう、挨拶はウィーみたいな感じだよね。ウィー。
いやー、ほんとすごいな。ゾウトコさんすごいですね。
すごいですね。
いろんなとこに行ってるんでしょうね。
今日も行ってるかもしれませんね。
そうですね。今日絶対暑いし、うん、楽しいんじゃないですかね。
そうですね。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあもう一つ、ラジオネーム白熊さん。私の海の思い出は砂浜遊びです。
お、
誰もが一度は経験したことがあるんではないかと思いますが、寝そべった人に砂を持っていくものがありますよね。大学生の頃だったのですが、あの砂山をどこまで積み上げることができるのか試しメモにしました。
ああ、なるほど。
砂浜に寝そべる人はサークルの女の子。その周りに屈強な男ども5人がスコップを持ってスタンバイです。
なんか危険な匂いがしますね。
号令とともにすごい勢いで砂を女の子の上に乗せていきます。観客はそのあまりのスピードにボルテージは上がりまくり、砂かけボーイズの回転速度も上がっていきます。見る見るうちに砂山は1メートルを超え、砂浜に要塞が築かれたかのようになりました。一方、埋められていく女の子ははじめこそくすぐったがったり、驚いた顔をしたりしていましたが、
うん、
いつの間にか言葉もなく、よーく見るとぐったりしている様子。
ああ、
観客の一人が異常に気づき、砂かけを中断して呼びかけてみても返事がなく、意識も朦朧としている様子。急いで砂山を取り崩し、女の子を救出。砂の積み上がる速度も速すぎ、さらに砂も重すぎて、助けもあげられなかったとのこと。
ああ、すごい。
夏は水の事故が多くなりますが、砂の事故にも気をつけてくださいねと、こういうことなんですけども。
うわぁ、ちょっとこれは危険ですよ。
確かにね、やるよね。あの、甲羅干ししてる人にこう砂かけてもらう、ね。
はいはい
はい。確かに砂って重いよね。
重いですよね。こう、やっぱり、普通にね、寝てて誰かが乗ってきたら苦しいくらいなんだから、その砂でこう、ドドドドと乗せられたら、そらどんどん苦しくなって、うんっていくじゃないですか。
呼吸もできないでしょうからね、
うん。なんかこういうのの対象になるのが女性なんだっていうのにまずびっくりしましたけどね、僕は。
そうね。
まあね、いや、すごいことやってたんですね、本当に皆さん、適度にやりましょうね、こういうのは。本当これでね、なんかせっかく楽しい、なんか夏の思い出にするはずがね、悲惨なことになっちゃうからね。
そうだね、それは一番気をつけた方がいい
から
ね。
本当ですよ、これからまだまだ夏にね、海日和な日が続くと思う。
はい、
砂の事故にも気をつけましょう。
そうですね。
はい。じゃあ、まあ、はい、続きはまた3つ目で。
3本目でまた、ね、はい、ご紹介したいと思いますけれども。
はい。
じゃあまた、じゃあ1本目はこれぐらいで1回切るということですね。
はい。
はい。